はい、こんにちは。お昼のラジオ、デイリーポータル Z ラジオ、今日の進行役は編集部の古賀です。そしてもう一人この方。
はい、編集部石川です。
はい、今日は編集部の二人で進めていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
と言いますもの、我々、はい、先々週、
先々週ですかね、
北九州の小倉に行ってきましたよ。は
い、行ってきました。
はい、モノカフェという、はい、北九州のメーカーフェアみたいなやつ。
そうですね。はい、西日本国際展示場っていうね、はい、でかい、なんすか、展示場で、
なんかビッグサイトみたいなやつ。
そうそうそう。で、あれね、駅直結なんですよね。
そうそうそうそう。ずっと小倉駅から屋根がついて歩くほどとか。
そうそうそうそう。で、新幹線で、が止まる駅に、直結して展示場があるってすごい。
考えてみたらすごいことですよね。
環境ですよね。
それは、そうだよね。
ビッグサイトも、駅あるけど、なんか、ゆりかもめとか、ね、臨海線とか、普段使わない感じの電車に乗らなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはいはい。それが。
その環境はすごいですよ。
はい。それでそこでヘボコンをやりました。はい、旧ヘボコンといって、はい、九州のヘボコン、ヘボコンをやりまして、はい、
さらに。
その後、今日のテーマとなってるのはですね、小倉を、って、はい、屋台文化があって、博多みたいな。
はいはい。
でも、屋台ではお酒を出さないで、代わりに、おはぎを出していたと。いう、おはぎ文化があるらしいっていう情報を、ウェブマスター林さんに聞きまして、
はいはいはい、
おはぎ大好き人間。おはぎ大好き人間。なんだろうね。はい、おはぎ大好き人間。おはぎ大好き人間として聞き捨てならないということで、
はい。
いろいろ調べてたんですけど、どうやら、規制条例の、規制が、かかっちゃって、
はい、
小倉の屋台っていうのはもうなくなったそうなんです。うん、2年ぐらい前に。
路上にはもう出てないと。
そう。そう、でも、一軒だけ、施設、なんか、なんつうの？商業施設に入る形で残ってたっていうことで、今日はそのお話を差し上げたいと思います。
はい。はい、それメインですね。
はい、それメインです。じゃあ、まずはヘボコンの。
ヘボコンをサクッと片付けましょう。
すいませんね、ヘボコンが。
はい、ちょっと写真出しますじ
ゃん。はい、そうですね。ポッドキャストでお聞きの方はどうぞ。はい、想像を巡らせて、はい。
翼を広げて。
想像の翼を広げて。
はい、これ風呂
の。はい、今回はヘボコンをやりつつも、デイリーポータルのブースも出したんですよね。
う
ん、
そうですね。で、そこで、札束風呂
を出店。
はい。定番のをやりまして。
はい。
でね、皆さん知ってましたか？風呂ってこういう風に送られてくるんですよ。
なんかね、ラップでギッチギチになってるね。そうなんだ。
そうなんですよ。毛布で風呂、バスタブを巻いて、はい、その上でラップ。サランラップみたいなやつに巻かれてくる。
すごいね、うん。うちらいつも風呂、これまで札束風呂やるときって編集部の自前の買った風呂を、ね、送ったりしてたんですよね。うん、あちこちに送って。
うん、なんか藤原さんが、藤原さんが今来て、早速カメラアングル回しましたね。
ダンボール、ね。
はい。
ダンボールでぐるぐる巻きにして、そのダンボールがボロボロで、うん、で、運送屋さんに怒られるっていうことを何度も何度もやってたんですけど、プロはラップで巻くんだね。
ラップで巻くんですね。
マジか、
うん。でもこのラップって、来たやつ、来るときはいいけど、巻き直せないんですよね、返すときに。で、結局、返すときはビニール袋を買ってきて、
あ、そうなんだ。
ビニールに包んで、
返します。
巻いてましたけどね。
今回はね、北九州までってことで、レンタルしたんですよね、
う
ん、風呂ね。
そう。
風呂のレンタルができるってね。
うん。
これはなんかファッションショー的な。
そう。あ、これはね、もう、
はい、自転車が映ってます。
そう、前日に、上りの棒を買いに行かなきゃいけなくて。
ヘボコンの上りね、ヘボコンとデイリーポータルの上り。
で、前日売りしたの僕だけだったんですよ。
はい。
で、なんで、このホームセンターがあったんですけど、駅から1キロぐらい離れたんですよね。で、レンタサイクルだったからちょうどいいやと思って、レンタサイクル借りて、行ったのはいいんですけど、
はい、
帰りに、1メートル50ぐらいの棒を2本持って、
どう帰んのっていう。
そう、しかもね、模造紙も買わなきゃいけなくて、
はあはあ、
模造紙もね、なんか、長い棒がね、3本あるんですよね。
長い棒3本を自転車で運ぶって。
そう。で、
なかなかない。
ホームセンターの人に自転車で運ぶからまとめてくれって言ったんですけど、なんか、なんていうのかな、向こうの人って車社会だから自転車缶みたいなのがないみたいで、くくるのもね、セロハンテープで一回ぐるって巻いてるけど。
ガクガクだね。
そう、バラバラになりながら何回も横断歩道の上で落としたりして、
ね、危機一髪だね。
そうそうそうそう、
うん、そっか。
で、なんとか持ち帰ったっていう、これは大変さアピールの写真ですね。
はい。そして空の焼肉、これ鹿くんがただ食べた焼肉
です。そうです名物でも何でもない焼肉を前日入りして誰もいなかったから一人で食べた。
でも最高じゃないですか。
これ最高でしたね。
最高だね。うん、うんもう一人でご飯食べる外食するようなことってあんまないですからね。
そうそうそうそうそう。
うん、
ね。
あ、そしてここからヘボコンですね。
はい、ヘボコンです。
なんか、
うん、
どうですか今回の旧ヘボコンの特徴としては、これまでのヘボコンを見てきて。
今回は、何、うん、ですかね。まあ、子供の検討っていうのが一個あるのと、
ねうん、
子供の検討っていうのも、なんかね、うん、こう今までの、子供らしさみたいなところから一個脱却したような。
ネクストステージ行ったね。
そう、子供なのにすごい作り込んでるみたいなのが、いくつかあって。
そう、大人と子供は結構もう垣根なしというか。
そうですね。だから子供らしくて可愛いみたいな感じじゃなくて、ほんと子供がゴリッとしたものを作ってきたみたいなのが多かったですかね。
これはなんか、
これは大人ですね。
大人ですよね。で、なんつだっけこれ。
AR の。
AR が。
これを携帯越しで見ると、恐竜がここに乗って見えるんですけど、でもね、AR って自分だけじゃないですか、見えるの。
そうなんだよね。お客さんに一生懸命見せようとしてくれてたけどね、この方。
全然見えなかった。
あ、で、これ子供ですね。
子供ですね、うん。モップが横についてて。
うんうん、お掃除するんですよね。
掃除してくれるっていう、うんうん。
なんかプログラムしてましたよね。
そうそうそう、なんかね、うん、プログラムできるロボットキット、ロボットキット、うんうん、車のキットかなみたいなの使ってましたね。
で、中にはマトリョシカが入ってるという。うんうん、あ、これは。小坂井さんの、
そうそう、
はい。突っ張り棒にボディービルダーをたくさん貼り付けたっていう。
なんだっけ、ヘボザイル。
ヘボザイル、ヘボザイル。小坂井さんって、うん、なんていうのかな、こう趣味が結構えぐいんですよね。なんか、ああいうふわっとしたキャラクターでありながら犬大好きみたいな人だけど、ねうん、ボディービル、こういう造形やらすとボディービルダー貼り付けたりとか、あとね、これパンツなんですよ。ティーバッグなんです
よ。あ、そうなんですよね。
そうそうそう。
結構、
ロボットにティーバッグ履かしてんだよね。
そう、女性用下着をよく使うんですよね。うん、
パンツで帽子作ったり、なんかこう、趣味がね、まあまあまあまあ、それはね、こう男だったらやらないでしょ。男じゃできないことだよね。
そう、なんかね、フィジカルって言ったらあれですけど、もうなんていうのかな、肉体な感じなんですよね。
そうそう、肉食系の感じだよね。うん、ティーバッグの上にゴリラ乗ってるからね。で、宇宙一っていう旗を立てて。小坂井さんすごいですね。
う
ん、
そういうとこありますね。
あるあるある。あの人は、ちょっと、あの感じだけで終わらないですよ、あの見た目だけで。
でもね、一応その可愛い感じで、この、なんていうんですか、はい、目の。
そうだね。
眼なんとか。
童眼
か。はい、うん。つけたりとかね。
はい。これ、早々に負けるんですけど、負けた時、ボディービルダーの中でも国内屈指の人たちを搭載したのに負けたなんて。何言ってんだと思ったけどね。
そういうなんか設定じゃないけど、ねうんうん、気持ちのところでやっていくのありますね。
そうそう、
うん。
あ、これは子供とお父さんのコンビが。
あ、そうですね。うん、車がアドベアで出てくる。ね、
かわいいね。
あったり、
うん。あ、これね。
これですよ。
子供がもうエモーショナルでしかないでっかいロボット作ってきたんだよね。
もうなんかね、塊っていう感じなんですよね。
うん、そうなんだよ、
うん。で、これテーマが鶴で。
そうそうそうそう。
そうこの鶴の首が。
ガムテープをぐりぐりにね、巻きつけて鶴の頭を作って、で、なんか汚い袋にスーパーボールをギッチギチに詰めて持ってきて、そん何って言ったらこれが必殺弾だみたいな感じのことを言っていて、バラバラバラバラってロボットのなんかところにぶちまけて、でも別に、こう、なんていうのかな。機能的にそれを発射するような機能は一切ついてないんだよね。
うん。ただその、この箱の、口の開いてるところに入れてて、
バーって入れただけ。
で、うまくいくとこから出てくるみたいな、そういう、うん、なんか、運任せの、ね、武器なんですよね。
この子たち兄弟で出てくれたんですよね。うん、で、弟と兄で、この鶴の方が兄なんだけど、
う
ん、
弟のもね、すごく良くて。
でも兄の方がヘボかったよね。
あ、確かに。
弟の方がもっとね、なんか、もっとどっちかとちゃんとしてる、
う
ん。
力技感はね、兄の方があったんですよね。うん
その弟は後で紹介するとして、うん、これが、
これはあの、なんだっけな。
ワイカム？
ワイカムっていう、あの、山口ミニメカフェアをやって、で、ヘボコン、ヘボコンっていうか、多分全体の仕切りをしてた人ですね、この人は。
あ、そうなんですね。
メカフェアの、うんうん、ミニメカフェの人が作ってきたやつが、あの、名前忘れたけど、なんかこう、
う
ん、神様が動かしてるマウスカーソルっていう設定で、なんでこう、これが勝つかどうかは神次第だっていう。
神様のおぼし召しだみたいな感じ。そうそうそうそう。ちょっとざわざわでしたね、うん。でもこれがね、後に。
ね、
うん、あの、大きな。
大きなね、伏線になってくるんですよ、ね。伏線にな
ってくる。これ、ほんと伏線って感じですね、神様の登場はね。で、これがそう、さっきのこの、うん、弟。なんかね、よろしくお願いしますって書いてあるんだよね、ロボ。うちは、
相手の見える位置に、ね。
そうそうそう。
で、それ裏を見ると、
そうそうそうそう、
病気のおじいさん、おばあさんの。
ああ、ないか。おじいちゃんとおばあさんの、ね、ちょっとね、ここに写ってるんですけど。似顔絵が、うちわの裏に書いてあって、
そうそうそう。
病気のおじいちゃんとおばあちゃんのために頑張りますとか
言って
んだよね。
言ってるんですけど、その、うん、病気かどうかがね、本当かどうかわかんない。
わかんない。うん。
で、病気のおじいちゃんおばあちゃんが頑張りますって言ってってお母さんが言ってた。
お母さんす
っ
ごいコントロールしてんだよね、後ろで。で、お兄さんが先に負けちゃって、そしたらお兄ちゃんが知恵熱を出したと。うん、この弟が次の対戦に出たと思う、はいはい。兄が知恵熱を出した。だから、そんな兄のためにも頑張るって言ってってお母さんが後ろで。すごい言ってましたね。
お母さんがね、ちょっと司令塔。
そう、お母さんが天才。子供たちももちろん天才なんですけど、うん、お母さんの天才度がね、結構極まってる感じしました。
天才家族ですね。
天才ファミリーですよ。
そうそう。で、はい、あ、これも山口の。
ファブカフェ、
はい。はい。ファブラボ。
ファブラボだ。
人たちですね、うん。山口のファブラボもね、なんか、
粘土が乾いてないんだよね。
そうそう。ファブラボってなんかそういうね、3D プリンターとかレーザーカッターとか入れて、うんうんうん、こうみんなでものづくりをしていきましょうみたいな施設なんですけど、その人たちが持ってきたのがこれっていうね。
ものづくりしてものづくり界を牽引するはずの人たちが、うん、乾いてない、なんかラジコンに乾いてない紙粘土をつけて。そう。
で、このイラスト、貼ってあるイラストも、なんか立ってる、はい様子のイラストを、無理やりこう、
あ、そうそう、折って座らしてるみたいにして。
見せてるっていうなんかね。うん、そうそう。いいんですよ。なんかね、山口のファブラボってね、はい、ファブラボっていろんな地域なんですけど、そうですね、他とちょっと雰囲気違う気がするんですよね。
あ、そうなんだ。そうか、みんながこうなわけじゃないんですね。
そう、こういうなんか、なんていうのかな、こう、ふわっとした似顔絵とかに描いてるのもなんか他と違って、
うんうんうん
うん、なんか他をもっとね、その、機材とかを押し出したゴリッとした感じでやってる気がするんですけどね。山口はちょっと、ね、
柔らかいですね。
ハートウォーミング
なんですよ。ハートウォーミングだよね。このイラストの80年代っぽさとかもね。すごいですよね。
そうそうそう。
で、これがさ、仏様。
あ、そうそうそう。これがね、仏教をテーマにした。
はい。
前がこれは何でしたっけ、
うん、なんか、後ろと前に、偉い人が乗ってるんですよね。うん、そうそうそう仏教界の偉い人たちが。
前に乗ってるのが、まあ、操られてる方で、うんうん、実際にはこの後ろに乗ってる
阿弥陀
如来像でしたっけ、はい、が操っているという。
すごいコンセプト満載の。
そうそうそうそう。
はい。
で、これがフォークリフトがベースだから、上がったり下がったりするんですね、仏像が。
で、この方も、勝つかどうかは仏のおぼし召しだって言って、はい、
そうそうそうそう
神頼みとね、ね神頼み対決みたいな感じになってます。
で、そうね、うん。で、もうこの後試合の写真はないので、
はいはいはいはい、
先に言っちゃうと、はい、決勝でね、さっきの神様とこれが。
仏様がぶつかっちゃったの、これは。世紀の対決。
そうそうそう。で、仏対神っていう対決になって、うんね、結局、仏が、
勝ったん
だ。宇宙を制したという、ねね
うん。そうですよね。びっくりしました、ね。
そういうことがありました。
はい。はい、そして、これが、最も技術力の低い人賞をゲットした
小学生。これも小学生の作品で、なんか、モザエモン。
モザエモン、モザエモン。モザイクのドラえもんのモザエモン。
そうそうそう。目線が入ってるからモザエモンなんですけど、まあ目線は別にモザイクじゃないっていう、まあ、突っ込みどころもありつつ、
うんうん、
あとはこの髪型ですかね。
これどうやって刺したのって聞いたら、うん、ガムテープを、に、爪楊枝を突き刺して、そのままやって貼ったって。
はいはいはいはい。
で、ちょっとね、あ、なるほどねって思っちゃったんだ。 で、なるほどね、じゃねえだろって思って。軽く肩を掴むみたいな。
繰り返しがね。
そうそう。
なんか二度見じゃないけど、
こう。二度見じゃないけど。でもこの子も良かったです。なんかちょっと ね、こんだけのものを作ってきながらも、どこか控えめなんだよね。
う
ん、
そうそう。
もっと他の子供たちは、あ、でも他の子たちも結構控えめだったか。うん、なんかこう、みんなやってやろうみたいなところあんまなくって。
そうですね。
うん、で、このロボも本当にヘボかったね。すぐに倒れるんだよね。
あ、そうそう。あれ何でしたっけ、自分で突進してって、その勢いで後ろパターンで倒れちゃうんです
よ。そうそう。突進するスピードがあまりにも速すぎるので、うん、その、なんつうの、加速でもうすでに倒れるかもしれない。
そうそう。
うん。
ですね。うん。
すごかったです
ね。よかったですね。
なんだろう、謎の。
このマイクがね、なんかの部品っぽいんですよね。うん、ちょっとこれは聞かなかったけど。
なんだろうね。うん、すごくいいですね。これでも、この良さって結構私、
うん
うん、私だけがわかる良さかなってちょっと思っちゃったんですよ。僭越ながら。
なんで独り占めしようとするんですか。
わかんない。なんか、すごいグッときちゃって。でもこの良さみんなに伝わるかなって思ったの。なんかわかんないけど。
思ってたら、もう投票で、ダントツでシールがいっぱい作っている。
あ、そうなんだって思って。なんか人を好きになるときって、この人のこと好きなのって、私だけだろうなって思うじゃん。でも結構その人モテるみたいなところあって。それだみたいに。
ヘボコンを恋になぞらえて語ったのは今初めてかもしれないですね。
ありがとうございます。コアさんが。ありがとうございます。ちょっとそれに、あ、びっくりしました。あ、これ、そうか人気か、みたいな。もっとさっきの、でかい鶴とか、ああいう、すごいエモーション。
ああいうのはね、キャッチーですもんね、って言ったらね。
もう、どっちかっていうと控えめじゃないですか。ありものを使ってるし。
まあ確かにね。
すごくいいよね。
滲み出る感じはこっちの方がありますかね。
はい。あ、で、これね。これがデイリーポダル Z 賞を受賞した。
これは、かなり考えられてて、
すごくテクニカルで、見た目も、
モーターの回転を普通にタイヤとかに使うんじゃなくて、モーターの回転によって、こう、ネジを回して、ナットを回すんだったかな。
そう。
ナットを回して、で、それでこう、前後運動に変えるみたいな。
進むんだよね。
そう。だから機械がね、伸び縮みするんですよ、ロボットが。
そう。だからすごく技術力は高いじゃんと思って、で、持ってきた方も結構自信ありげで、絶対勝つみたいな感じで、なんかこれヘボコンなのかと思ったら、
途中でね、なんか、
全く動かなかったね。
そう、これ何でしたっけ、ゴムが。
なんだっけ、なんか、
外れたのかな、なんかね。
いかんせん移動に弱いっていう風に持ってきた方は言ってたんで。
持ってきた時点でちょっと怪しくて、で最終的にはもう全然動かないみたいな感じになってて、なんか、自信とのギャップ。
そう、すっごい自信ありげだったんだよね。
そう。
いや、そこ、でも、それはナチュラルヘボいよね。
そうですね。
作れるヘボさじゃない感じがしたので、デイリーポータル Z ショーをお送りしましたけれども。ま
あ、いわゆるその、天然的な感じですかね。素材の味？
そう。ヘボコンってちょっと天然が入ってきづらいじゃないですか。ヘボコン、ヘボいことをやろうとしてやってるから。
そうですね。やっぱ、ね、自分でやってくる人がいるから。
って思ってヘボクするから、
うん。
でもこれは天然ヘボだったからね。
そうですね。
こういう人が出てきちゃうんだっていう驚きはありましたよね。
これコントローラーですかね。
すごくね、よくできてはいたんですけど、あれこれがワイカムの2人目。
ワイカムの人ね。この人はね、あのもう一人さっき出てきた神様のやつが、ミニ四駆使ってるのを見てパクったっていう。
そう。見て怒ったって言ってたもんね。はぁつって。ミニ四駆だって。私もそうしようって。
同じの買ってきたって言ってましたね。
11時に。前日の夜11時に。
そして。
そういう精神面でのヘボさを出すっていう。
そうですね。
ああ、これ良かったですね。
なんて言ってたかな。
コアラ。コアラのケンタウルスみたいな。
あ、そう。
なんか、これ、参加してくだ、持ってきてくださったお二人はすごくシュッとしただ、なんか、シュッとイケメンのお兄さんと、あと綺麗な、美しい、こう、細身の女性が、持ってきて、出したのがこれで、これどうしちゃったのかなって、またちょっと思って。
なんかね、脅されて、
うん、
持ってきて
た。そうそうそう。なんかそんな感じ、ね、ちょっとね、表参道から来たみたいな感じの、ね、
そうそうそう、
おしゃれな二人が ね、すごい。そんで、これは操ってるのは私たちじゃないくって、後ろに、この、こう実験後ろに、もっと ちっちゃい、なんかぬいぐるみみたいなの持ってきて、
ね、
これ
がいるんですよね。
そうそう、それが操ってるんですとか言って、譲らないんだよね。
譲らないですよね。
うん。本当にね。
そういうなんか、真の強さ。
真の強さね、あったね。うん、なんか腰にガム、あの、輪ゴムで巻きつけた、あの、割り箸が。あ、
輪ゴムなんですね。
そう、うん。これが相手を刺すって言ってた。
はいはいはい。すごいね、下に傾いちゃったんですけど、これもね。正面向いてない
て。これがね、操ってる方、うん、すごくよく作ってますよね、これ。
そうそうそうそう、このレバーがね、なんか、うんうん、あの、
爪楊枝、
爪楊枝をシルバーに塗ってつけた後ね、結構ね、芸は細かいんですけど。さあ、おはぎの時間がなくなるんだよ。
そう、じゃあ、あ、これで全部
これで、
そうでした、
さあ、これ、はい、もう終わった後ですね。
はい。さあ、そんな素晴らしきヘボコンでした、はい。で、その素晴らしきヘボコンを堪能した後で我々小倉の夜に借り出しまして、はい、それが、さっきも冒頭お話ししたんですけれども、うん、小倉っていうのは、あの、屋台の文化が条例でもうなくなっちゃって、うんうん、最後3軒残ってたらしいんですけど、そのうちの1軒が、ビッコロ三番街っていう商業施設の中に、もう、あの、商業施設の中のガレージみたいなところにガボッと。
あれ不思議です ね。なんか、
屋台をね、
うん、ショッピングビルの、
そうそうそう、
1階が、ガランと開いてるんですね。
開いてる開いてる。うん。
一回ね、そこに屋台をそのまま
突っ込んだ。
突っ込んだ。
で、もうこの屋台はここに入居するために新しく屋台を作って、
うん、
でももうその路上でやってた頃みたいに出したり引っ込めたりはせずに、うん、もう常設だっつってたね。
はいはいはいはい、言ってましたね。
で、春屋さんっていうところなんですけど、うん、
屋台と周りになんかあの長テーブルみたいなのもいくつかあって、
すごいいい感じ。
よかったですね。
で、こんな感じで、もう、
はいはいはい、
屋台は新しいけど、おでん鍋とか、だしの鍋とか、
うん、
あの、は、そのまま使っている、うん。で、奥にガラスケースみたいのが見えると思うんですけど、この中におにぎりとおはぎが入ってる。
そうそうそう。おはぎとおにぎりが
入ってる。あと、太巻き。
あ、そう、太巻きもあった。
そう。で、昔はお酒の代わりに、あの、おはぎやなんかを出して、どうしてもお酒飲みたお客さんはその辺のコンビニで買ってきたらしいんですよ。
うんうんうん、
でも今はお酒も出してると。で、あの、石川地主、小坂私で行ってきたんですけど。そうそうそう。で、これがおはぎ、あ、おはぎじゃおでんで、おでんもすごい種類多いんですよね。
なんかね、変わったのがね。
タケノコとかインゲンとかね。
そうそうそう。うん、あと春菊？
あ、あと餃子が入って、餃子店？
餃子あった、餃子あった。
なんか、さつま揚げの中に餃子入ってるやつ。
うんうんうん、
で、あ、これが、で、太巻き。
うん。
この太巻き不思議で、あんま酢飯の味がしなかったんだよね。
あ、そう、なんか普通のご飯っぽいんですよね。
で、すごい美味しかったんですけどね。うん、で、これが春菊と、
はいはいはい、
なんだっけ、あとこれもう一個。あ、ね、長、ネギ、ネギ。
ネギ、ネギ、ネギ。ネギ
のおでんが、うん、もうことごとくかんぴょうで巻いてあるんだよ。
そうそうそうそう。植物をかんぴょうで巻くっていう。
そうそうそう、というね。はい。で、これが、皆さん。
問題の。
待望、問題のおはぎケース。
うん、ちょっと小川さん、乗ってきた感じやりますね。
おにぎりとおはぎと。
隙間が少なくなってきましたね、言葉の。
石川くんが喋る隙間がなくなってきたね。おはぎは、あんこと、
はい、
あと、きなこ。
きなこ。
でね、結構、
はい、
びっくりするほど普通なんですよ、おはぎとしては。
うん、そうですね、うん。
屋台にあるのが面白いっていうだけで、
うん、
そこがいいこれですね。
うん、
大きさも、だいたいこういうなんと名物としてのおはぎって今すごく大きく、巨大化する傾向にあるんですけど、うんうん、すごく普通の大きさです。
そうですね、食べやすい感じの、
うん、食べやすい感じで、うん、はい。で、きなこの中にはもちろん中にあんこが入ってますね、うん、こう盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
なんかもうね、外国人観光客みたいになっちゃって4人でもうみんなこうゲラゲラ笑いながらでっかいカメラでバッシャバシャ写真を撮って
すごい
って言ってましたね。結構ね、観光客慣れしてて、うん、で観客もう私、行くなり開口一番、観光客なんですけど、写真撮らせてもらっていいですかって言ったら、あ、もう全然大丈夫です、みたいな感じで受け入れてくださり。
そうそうそうそう、
すごい感じよくって、この桜のいいところとか、ね、
うん、
いろいろね。
なんかいろいろね、教えてくれましたよね。
で、そう。おはぎ、この昔使ってた、 その屋台時代に、本当の屋台時代に使ってた、うん、あの、のれんなんかも見せてもらって、小倉名物おはぎって書いてある。
うん、なんかね、引き出しみたいなところにね、
しまってありましたね、うん。やっぱ話題になると出してくるのかなっていう、うん、こう、手慣れた感じありましたけれど。うんうん、あ、で、そう、店の人がすごいいい人で、ムツゴロウ焼きっていうのが、小倉にある。
そうそうそうそう。これね、この屋台と全然関係ないですよね。
関係ないですよ。うん。うん、なんか、急に、お客さんからかの差し入れかね、なんかもらったのか、ごそごそおかみさんが、おばあさんのおかみさんが、くれたんですよね、
うんうんうん。
よかったら食べてくださいとか言って。うん、で、この、なんか、ムツゴロウ焼きが、
ちょっと不思議なんですよね。
中に、は、うん、白あん、粒あん、うん、腰、あと、あとなんだ、クリーム、チョコ、うんうんうん、と、なぜか、卵っつうの。
卵。
で、その卵っていうのが、ゆで卵が入ってるのかな、なんつうのかな、こう、薄く焼いた卵が、入ってて、うん、あんま味しないんだよね。
そう、味ついてないですよね、卵自体に。
卵自体に甘、味がついてなくて、ちょっと、
これは、
なんなんだろう。
なんすかね。
いや、もうそのまま食べる。で、後で調べたらね、ハムエッグって書いてあったの。うん、だからハムが入ってるはずなんだけど、
う
ん、入ってなかった気がしない？
なかったですね、ハムはね、うん。別なんじゃないですか、ハム。
あ、そうなのかな、
ハムエッグと。
なんだこれと思いながらいただきました。
うん、
さあ、大変なのはここから。
あ、ここからはもう、そうなの、未体験ゾーンですよ、
ここ。そう、ここの、おはぎの小倉、うん、屋台のことは、行く前に林さんに聞いてたんですけど、現地で、うん、小倉とおはぎよく食べるんですかって聞いてたら、うん、おはぎといえば新さんうどんだよねって、現地の方が、
うんうん、現地の人がね、手榴弾情報と一緒に教えてくれましたよね。
ロケラン情報と一緒に、街の危なさと一緒に、うん、といえば、そう、新さんうどんじゃないって言ってて、で、うどん屋さんで24時間やってるうどん屋のチェーンなんですよ。
うんうん、
なんだけど、おはぎが売ってる。で、めっちゃ売ってるっていうことで。
で、古賀さん、
うん、
朝入りの一日イベントやって、うん、翌日朝早朝帰ったじゃないですか。
あ、そうそうそう、そう。
なのに、うん、その日の夜と、うん、すごい早起きしてここ行ってるんですよね。
そうそうそうそう。朝8時の飛行機に乗んなきゃいけなくって、しかもシャトルバスがそんな本数がなかったから、
うんうんうん、
6時20分発のシャトルバスに乗らなきゃいけなくって。
はいはいはいはい。
で、だから5時半ぐらいに、あ、スケさんうどんだ。
スケさんうどん。あ、スケさんうどん。はいはいはいはい。
スケさんうどんに行ったところ、うん、スケさんうどんそこそこ、新宿の富士そばぐらいの規模じゃないんですよ。もうね、規模感としては、うん、うわぁ、ちょっとわかんないな。ココイチよりも広いな。結構広いんですよ、店が。
これ奥までスケさんうどん。
そうです。
あ、そうなんだ。
多分50人ぐらい入ると思うんですけど、ね、満席。スケさんうどん満席。
これ24時間なんですね。
24時間です。若者がいんの。夜遊び終わった若者が、うどんを食べたり、まだ飲んだり、ハイタッチとかしてた。
それ
うどん
屋で。なんか、夜はクラブ営業してんじゃないですか。
そう、ここはクラブかなっていう感じだった。店の前とかにちょっとたむろってるお兄さんが。あ、クラブなのかな？若者、いや、100% 若者。おっす。
へぇー。
99% 若者。で、これから仕事に行くのかなみたいなおっさんとか、もういたけど、
うん、
若者がうどんをめっちゃ食べてて、これがうどんのメニューで、ごぼ天とかがやっぱ、あるらしいんですけど。
これなんすかこの。
あ、そう、ごぼ天。
あ、ごぼ天。
ごぼ天、うん。
へぇー。
ごぼ天をうどんに乗せるっていう文化があの辺ではあるらしいですね。
だって、エビとごぼうしかないですもんね。
そうだね。天ぷらはね。
へぇー。
そんな中に。
うん。
ザン！おはぎ！おはぎがね、鎮座。
してますね。
巻き寿司もあって、で、中に入ると、一番下の段全部おはぎです。ボタン餅って書いてあるんだけど。
すごいっすね。
おはぎ1個120円で、1個のパック、2個のパック、3個のパック、5個のパックが売ってる。
ファミリーパックじゃないですか、もう。
ファミリーパック売ってる。
選べる。
選べる。
1個から。1
個から選べる。でも値段はね、全部変わんないです。
え？
そう。いっぱい買うから安くなるとかはない。
あ、はいはいはいはい。はい、
あ、そう。段階一緒。段階一緒。あと、ふと巻き寿司とお稲荷さんと、うん、あとおにぎりとお赤飯も売ってる。
すごいっすね。なんでそんなご飯充実するんですかね。
うん、
ね、
うどん屋なのにね。
うん。
みんなめちゃめちゃうどん食べてたけど、これは持ち帰って買うのかな、どうなの。でもこれね、最地、この間太田さんが、ライターの太田さんが行ってきた、仙台の最地、盛、うんうん、岡んあれどこだっけの最地、まあ、いいや、うんうん。主婦の店最地っていう、おはぎの、 なんていうか、もう、聖地みたいな場所があるんですけども、うん、西の最地を見た。ね、私が。ここだと思って。
そこまで言っちゃうんすか
言っちゃう。
ほぉ。
いや、だって、これだけ売ってるからね。
量ですか
で、まあ、買って。
絶品？
うん。あのね。うん、
ちょっと間がありましたけど。
甘かった。
あ、へぇ。
そうそうそう。で、まず、これ、太巻きと、うん、あと、お稲荷さんも買って食べてみまして、こちら美味しかったで、うん、で、結構味がやっぱ濃いのかなって思って。
結構食べましたね。小賀さん、早朝5時半から。
あ、これね、買って帰ったんですよ。
はいはい、家
で。これは空港で食べて、北九州空港で食べて、うん、で、家で、こちらが、
うん。あ、そうか、うどんは食べなかったんですね。
あ、そう、うどんはね、もうちょっと時間なさすぎてちょっと寝坊しましてね。
甘さほどほどって書いてある。
そう。甘さほどほどって書いてあるから、あ、じゃあかなりしょっぱい系の、うん、おかず系のやつなのかなと思ったらね、割としっかり甘かったですね。
へ、屋台人のやつは割とね、そんな甘くなかったですね。
そうですね、そうだね、うん、どっちかというと。で、こう、一個が大きいからかな、やっぱこう、大きいんですよ。最近、この、もうちょっとここの店、はい、どうなっちゃってんだろうな、いつからおはぎ出してんのかとか、いろいろ知りたいことがあって。
はい。
なんか本当は記事にすればいいんでしょうけど、情報が少なくて、うん、今日はラジオでお届けしてる次第なんですけれども。
ちょっとね、また改めて。
行かないといけないなって、
うん。取材ちゃんと申し込んで行って。
そうそうそう。
やった方がいいかもしれないですね。
そうしなきゃいけないね、これは。うん。で、まあこれは、飛行機で、すごい、寄っちゃったっていう写真なんですけど。帰りのね、写真が、あ、これ家ですけど、ね。
あ、いいか。
帰りの飛行機が思いのほか空いてて、うん、で、荷物を上に上げたら、その、はい、あげるところ部分全部私の荷物しかなかったの。
はいはいはい、はい。
したら、ズサーって。ズサー、ズサー、
あんこが。
ズサーって、あんこが。はい。これ。
ああ。
うん。でもね、しっかり粒あんで、中のご飯も粒々が残ってて、うん、最高のおはぎです。
あ、ちょっとお腹空いてきましたね。
はい。みんな、おはぎ。北九州、小倉もおはぎが熱いということが、よくわかりました。
おはぎマップにまた。
また新たなる。
ね、
これ季節的な問題
だと。ああ、どうなんだろう。
季節？
あ、お彼岸とか？はあ、そうなのかな。でも、現地の方はあそこではおはぎって言ってたからね。
そうですね。はい、お彼岸だけおはぎをうどん屋に置くっていうのもちょっとね。
もうちょっとどうしたのかなっていう感じだもんね。
まあ、どっちもおかしいですけどね。通年あるのも。
でもこれさ、東京だったら富士そばでおはぎ売ってるっていう話だもんね。
う
ん、
まあそうですよね。
うんいやー感動しました。
まあ、おはぎだけじゃない気がしますね。なんか種類多くないですか、そのご飯物の。
あ、そうだね。ご飯が好きなのかな。まあ、うどんにさ、お稲荷さんつける文化ってあるじゃない？そう、大阪
の。はいはいはいはいはいはい。太巻きおはぎでね。
ご飯食べたがりすぎだよね。おでんに合わせんならわかるけどね。
そうそうそうそうそう。
で、なんかうどん屋にね。
やっぱ酒代わりだから、
うん、
その、ビール。焼酎、日本酒みたいな感じで。
うんうん。
おはぎ。
おにぎり。
おにぎり。太巻き。
うん。お稲荷さん。みたいな。
時に赤飯。みたいな。
うん。
赤飯はもうワイン的な。
はい。
じゃないですか。
そうなんだ。
わかんないけど。
うどん屋でね。うどん食べながらおはぎは食べるのかなと思ったけど、おはぎはどう、うん、持ち帰りっぽかったね。そこもね。
はい。
ごめんね。
はい。
そこもちょっと最地っぽいんだよね。
ああ。
最地ももともとスーパーで、日用品とか売る片手間お惣菜やって、おはぎやったらおはぎでブレイクした店なんで。
確かに確かに。
その、すけさんうどんも、うん、うどんというやつをやりながら、
うん、
おはぎやってたら、こうなったっていう。うん、
もう1位ですよ。
はい。じゃあもうやめようか
ね、
そ
し
たら。はい。そういったわけで。
でもね、ちょっとね、うん、だんだん、ね、おはぎが好きになってきた気がします。
おはぎのこと、分かってきたかな、う
ん、小賀さんの圧に押されて。
はい。説得されてきた。
うん、そうそうそう、うん。なんかね、まあ、言ったかな、
うん、
お願いで言ったのかもしれないですけど、うん、砂糖入ってないおはぎってできないですかね。
単に。ああ、言ってたね。
豆ご飯みたいな。
でもさ、甘くないあんこって、高瀬さん昔作ってたね。
あ、
うん、甘さを、そうかそうか。じゅんぐりに変えていったあんこ。だからそれでいいんじゃないかね。
うん。なんかね、うん、もっと甘くないのが食べてみたいなと思って。
そうだね。ああ、石川くん豆好きだもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
いや、いいんじゃないですか、うん、好きにしたら。
いや、なんかね、そう。じゃあ、好きにします。
すいません。
はい、じゃあ告知。
はい、告知です。エコプロダクツ2015という東京ビッグサイトでの大きなこちらも展示に、はい、巨大いらないものガチャガチャで参加します。はい、久しぶりの巨大いらないものガチャガチャ。そして東京での開催は初なんじゃないでしょうか。はい、巨大バージョンは。
そうですね。
言われてみれば。大阪でやって2回目なんで。うん、で、12月10日から12日、はい、10時から18時までやってます、はい。いらないものを持っておいでください。
これは、前回みたいな本じゃなくて、
そうです、
いらないもの全般っていう
ですね。はい、お願いします。はい、新しいガチャガチャマシンを新しく作りました。なんと。作ってます、今。橋田さんが一生懸命やって、いろいろなる申請を上げてます。いろいろな申請を。
ですね。ちょっとね、うん、今回は、費用がかかってますね、は
い。そうですね。本気のやつを。いろんな。なので、いらないものがあったら、今はね、処分したり、人にあげたりしないで、持っといてくれるといいかなと思います ね。できれば、いいものも、うん、いらないけど、ある程度人の手に渡るものなので、人の手に渡ってもいいようないいものを。
そうそうそう。期限切れの割引券、
ね。そうそうそう。ね。
あと、その、展示会だから、その辺でもらったパンフレットとかいっぱいあると思うけど、そういうのじゃなくて、家から持ってきた、こう。
はい、直径30センチだっけね、の、20センチのガチャに入るような。まあ、入らなくても、引き換え券で対応しますので。
この、これの出自に関しては、もう5分、10分ぐらいは語れるぞぐらいのものができるとね、来るといいですね。
ありがたいですね。うん。はい。とりあえず、12月10日から12日までよろしくお願いします。はい、ぜひお願いください。木、金、土だね。はい。お待ちしております。はい、いかがですね。そういうわけで、今日のラジオはここまでです。はい、皆さん、おはぎをよろしくお願いします。では、さよなら
さよなら。